詩編解説をしていただきます。詩編の34編11節から14節、喜平牧師に解説をしていただきます。
それはともに詩編の34編を開きたいと思います。詩編34編の11節から14節です。来なさい子たちよ、私に聞きなさい。主を恐れることを教えよ。命を喜びとし幸せを見ようと聞かずの多いのを愛する人は誰か。あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れ善を行え。平和を求めそれを追い求めよ。詩編の34編、この詩編はダビデによる詩編でございます。ダビデがサウル王に命を狙われて追われている時に歌った詩編であります。ダビデがガテのアキシュロのところに行って、そこで助けを求めに行ったんですけれども、サウルの将軍という頃で逆に命が危険にさらされたときに、ダビデは気が違ったかのように振る舞い、そして何とか命拾いをしたと。その体験の後に歌われた詩編というふうに表題にも書いてあります。この詩編の34編は神様への賛美で始まっています。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。喜びの、その大きな喜びが吹き上がるように、ダビデはこの詩編の34編で神様を褒めたたえています。神様を恐れて神様により頼む者の幸いを歌っています。しかしそこからですね、10節から11節にかけて急にその調子が急展開するんですね。そこまでは本当に神様への賛美に満ちて賛美しているんですが、11節になるといきなり箴言のように教える口調になります。知恵の言葉の口調になります。来なさい子たちよ、私に聞きなさい。このことは箴言で何回も何回も繰り返される言葉です。私に聞きなさい子供たちよ。そしてどのように神様を恐れて生きるべきか、そのことがとうとうと語られます。まあともするとですね、私たちは何かこう拍子が抜けたような、喜び、賛美で喜んでいるなら、そのまま喜んで、そして、こう、盛り上がったのは終わる。というふうに私たちは考えるかもしれません。しかし、本当の神様への賛美は、その、ただ賛美だけで終わるのではなくて、神様への恐れの日常へと繋がっていくものなのです。今日の、ヤコブ書はまさにそのようです。ヤコブ書の初めの部分では神様への信仰、イエス様の信仰、イエス様のみを誇りとすること、そのことが書かれていました。信仰ということが言われていました。しかし信仰はそれだけで終わらずに、神様に罪許されて受け入れたからハレルヤというだけで終わらずに、ではどのように生きるべきか、どのように神様のしもべとして悔い改めに生きるべきかというふうに、信仰から悔い改めへと変わっていくのです。詩編の34編はそのヤコブ書に似ています。爆発する賛美から冷静な日常の教えへとつながっています。 私たちの歩みは神様の恵みの救いの喜びから、日常の冷静な神様への恐れの歩みへと変わっていかなければなりません。来なさい子たちよ、私に聞きなさい、主を恐れることを教えよう。その時に御言葉が私たちの導き手になります。私に聞きなさい。そして11節ではさらにこれは招きが書かれています。命を喜びとし幸せを見ようと見つけようとするのは誰か、引かずの多いのを愛する人は誰か。私の言葉を聞いてそれに習うならば、あなたは命を愛することになる。あなたの引かずは伸びて祝福される。そのように語られています。10回の5回で父と母を敬え、それに与えられている約束は、あなたはあなたが与えられた土地で長く生きるようになるというふうに言われています。神様を恐れる者たちはそのこの地上での歩みにおいても祝福を受けます。それでは一体どのように神様を恐れて歩めばいいのか。今日の歌うところは13節と14節だけですけれども、さらにその後も続きます。礼拝の終わりにその続きの部分を歌いますが、13節と14節そこに書いてあることは、口ということがまず言われています。あなたの舌に悪口を言わせず口笛に欺きを語らせるな。まあ口は災いのもとと日本でも言われますけれども、舌を支配すること、口に靴輪をかけること、そのことが今日の箇所でも語られています。さらに14節悪を離れ善を行い、平和を求めそれを追い求めよ。パウロは古い人を脱ぎ捨て新しい人を着なさいというふうに言いました。今日の箇所でもそのことがまさに出てきますが、悪を離れ善を行い、平和を求めそれを追い求めよ。私たちは恵みによって救われました。そしてその恵みによって救われた自由にされたものとして、自由の律法に、自由に私たちをする律法に従うように今日の箇所は私たちを教えますが、そのことを聞く前にこの詩篇の34編、ダビデの神様の救いの喜びから日常の神様を恐れる歩みへと変わるこの賛美を賛美してこの備えをいたしましょう。
Wow.